アリスさん、こんばんは。こんばんは。あれ、こんばんは。あれ、アリスさん今日は来てないのかな。いや、
ごめん。
ゲホゲホゲホゲホ、めっちゃえずいてしまいました。あれ、アリスさん今日は来てなかったっけ。
借りたの忘れてた。
え、そうそうそう。はい、画面が、あ、よいしょ。はい、というわけでアリスさん、今日来てなかったっけ。来てましたっけ。
もしもし。
はいはい。
あれ、音が消えた。
あ、聞こえてますよ。あれ、これどうしましょう。ちょっと待ってくださいね。
聞こえたよ。
聞こえてるんですけど、はい、ニコニコの方が、なんか画面が真っ黒なまんまっていうことでですね。ちょっと待ちくださいね。なんか、問題が起こってます。はい、YouTube の方ではどうやら配信されてるんですけど、ニコ生の方では、ちょっと画面が真っ黒なまんまということでですね。あ、行きました行きました。はい、というわけで、びっくりびっくり、はい、無事放送を開始することができました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、なんかニコ、一瞬ニコニコ生放送なんか通信エラーっぽいのが出てたのかな。なんか、とりあえず無事配信開始ということでございました。アリスさん、
おい、
いらっしゃい、いらっしゃい。というか今日はね、はい、最初から、今日も最初から、今日もですよね。
いや、そうだよ、今日もだよ。
今日も最初から、います。はい、というわけでですね、早速、泉さんはコツありがとうございます。千代さんもはコツありがとうございます。今日はですね、
ありがとうございます。
アリスさんと私も、最初からいるという、私は最初からいないとそれは困るんですけど、はい、なんだい？
いや、微妙にツボった。
はい、シエラ師匠、ようありがとうございます。というわけでですね、微妙につぼらないでください。まあ、私もね、はい、今日は最初からいるということでですね、なんだよアリスさん。
なんで
なんですかアリスさん。
なんでもう一回私も最初からいるって。
天丼ネタじゃないですか。天丼ネタ。
これを天丼ネタというのか。
そうそういうことです。はい、というわけでですね、今日は私も最初からいるということでですね。まあ、というわけでネタになりそう。リーチャルさんの方がいないとかね。はい、当選坊主さん、和子さんありがとうございます。
つらい。
いや、まあ、そんなわけでラジオ始めていきたいと思います。まあ、こうやってね、はい、オープニングトークしてる間にですね、ニコニコ動画の方ではですね、早速、ニコニコ広告いただきましてありがとうございます。まあ、私もね、結構ね、結構こうチケットが溜まってますんでね、それをね自分で全部自作自演ということでですね、その溜まってるチケットを全てぶち込んでいきたいと思ってまして、はい、
なんて太っ腹なんだ。
太っ腹、まあ何でしたっけ、ニコニコ動画ってさ、一応毎日くじ引き回せるんだよね。
ほう。
そう、ほんで、くじ引きを回すとですね、まあ、ニコニコ広告、まあ、広告チケットみたいなのがもらえるんですよ。
うん。
で、それを利用することによってですね、無料で、広告出すことができるっていうね、便利なシステムでございます。まあ、YouTube の方だとね、広告出そうと思ったら結構ね、有料だったりしてですね、結構そのね、大変だったりするんですけど、まあニコニコ動画の方でしたらね、いっぱい広告することができます。はい、というわけで早速、たくさんの広告ありがとうございました。ありがとうございます。当選坊主さんさん、広告多数の広告ありがとうございます。なんで私は自作自演をしております。はい、おかげでですね、現在第4位にランクインしました。はい、第4位にランクインしております。
お、素晴らしい素晴らしい。
というわけですね、さっきからその広告したときに追加でその福引きを回すことができまして、はい、その福引きでですね、さらにどんどん広告チケットが溜まっていくという、そんな感じのね、不思議な現象が起こってまして、はい、自分だけでですね、すでに一体何円分広告してんねんってレベルの、ね、広告ポイントをぶち込んでるわけでございますが。
なんかさ、
はい、
GoTo イートの何かを思い出したよ今。
そうですね、 GoTo イートの何かをね思い出すようなそんな感覚ではございます。あのチケットを使ってポイントを使ってご飯を食べるとさらにポイントがもらえるっていうね、
さらにポイントか、
はい、そんな感じの GoTo イートの何かを思い出すようなそんな感じではございますけど、何回福引き回せるんだこれ。
何回回せるの。
俺めっちゃ広告してるよ今。
そうなの。
はい、まあ、そろそろね、追加での福引き回せないと思いますので止まるとは思います。自作自演もまた福引き回った
そろそろなんか壊れてるんじゃないの。
そろそろ 自作自演を止めないとですね
はい
はい、
いいよ、いつまでも自作自演しててもいいんだよ。
そうですか、そうですか、いつまでも自作自演していきたいと思いますが、あのめっちゃね自分で、うん、めっちゃ自分で、広告してます、はい、
うん、
連チャンでですね、なんかあの何でしたっけ、ほらよくパチンコとかスロットとかで当たりが連続で続くような、うん、そんな感じのイメージでございましたけど、まああのね、どうやら、広告のポイントは止まったみたいですので、この辺で広告は止めておきたいと思います、
うん、残念、
はい、残念。まあそんなこんなでですね、今日もレイブンズナイト、始めていきたいと思います。アリスさん最近寒いっすよね。
うん、
めっちゃ寒いっすよね。
寒いよ。
そう、私もね
今毛布に入ってます。
あ、そうなんだ。私はね何でしたっけ、あれガスファンヒーター回してます。
うん、あ、ガスファンヒーター一番高いよね。
あ、ガスじゃない、あれです、石油ファンヒーターですね。灯油を使ったファンヒーターです。
あ、それそれそれ、あ、そうそう、一番あったかいの、あの湿った暖かさが来るからあったかい、
はい、そうね、そうなんですよね。その空気を回してくれるっていうので非常にね、まあどうやら燃費の効率もねいいらしいんですよ。
うんうん、
ただめ
ん
どくさいのがね、灯油が切れたらね灯油を補充しに行かないといけないっていうのが、
うん、
め
ん
どくささだったりするのでね、あったかいうちに。
なるほど。
はい、コメントでは、函館は昨日の朝、うっすら雪が積もりました。中曽さんいらっしゃいませ、ありがとうございます。
函館は
うっすら雪が積もったらしいですね。すげえな、もうそんな時期か。いや、まあまあそうですね、まあ、地域によってはすでに雪積もったりするんでしょうね。
寒くなったんだね。
寒くなりましたね。でもなんだろうね、雪が降るとさ、
うん、
そう、雪が普段積もってるような地域だったら、雪自体がむさ苦しいとかうざったいとかっていう感じしかしないと思うんですが、その普段あまり雪が降らない地域って言ったらね、雪が降るとちょっとはしゃぎたくなるんですよね。
まあ、子どもの頃はすごく嬉しかったりしたよね。
そうですね、まあ、
雪だるま絶対作るし。
はい、コメントではね、今日バス停のベンチに座っていたら、Google ストリートビューの撮影の、Google ストリートビューの撮影の車が通ったって、いや、ひょっとしたら映ってるかもしれませんね。はい、撮影されたかも。で、中曽さんからの情報でございます。北海道の岩見沢では50センチ以上の雪が積もったらしいです。ひえー、50センチ。50センチって言ったら結構長いな。今日買った iPhone のケーブル並みに長いなな
んで iPhone のケーブルが出てくるの。
いや、今日さ、今何でしたっけ、 iPhone の充電ケーブルがですね、つい先ほどまで、これ多分20センチぐらいしかないんかな、25センチぐらいかな、
うん、
めっちゃ短いやつしか持ってなかったんですよ。
あ、すごい短い。
ね、ちょっと待ってね。これ、これが20センチやろ ?20 センチ。そうですね。25センチぐらい、うん、
うん。
25センチのケーブルしか持ってなくてですね。
うん。
そう。充電器から、充電器のめっちゃ近くに置かないといけないっていうね。結構不便だったので。
わかるわかる。なんかさ。
はい。
こう自ら充電器の近くに行かなきゃいけないっていう。
そうそうそうそうそうそうそう。
買うときはね。
そうですんでね、今日はちょっとそれがあまりにも不便だったので、充電ケーブルを買ってきましてですね、うん、それがちょうど50センチだったので今の積雪量とね、うん、ちょっとあれが、うん、 関連付けられた、まあ50センチって結構深いなっていう感じですね。はい、そしてですね、当選坊主さんからいただきました、朝の雪かきが辛いから降らないでほしいって、まさにそうですね。そうだから、ね、あまり降らない地域の人のところにとっては、ね、雪って珍しいから結構喜ばしいものがあると思うんですけど、うん、降ってる地域ではね、あれですからね。
そうだよね。まあ、こっちでも降れば、
はい、
もう次の日あの下手すれば道路ツルツルなので、
そうこけて怪我したりね、そんなんすると大変ですしね、事故のもとでもございますし、まあ、それこ そ, その普段降らない地域とかでしたらね、その車、自動車ですね、自動車のタイヤなんかをね、雪用のタイヤにしないといけないっていうね、そんなケースも出てくると思いますからね、うん、まあ、最近ではね、その雪用のタイヤ、あのスタッドレスタイヤって言われてるやつですかね、それだけではダメで、
うん
うん、そのちゃんとチェーンをつけてくださいみたいな感じのね、ところもあったりしますんでね。
マジですか。
そうだから、まあ、確かにスタッドレスタイヤ、非常に効果的ではあるんですけど、まあ、やっぱりね、うん、完全にあのトゥルトゥルなアイスバーンっていうんですかね、
うんうん、
あんまりにもこのトゥルトゥルな状態だとさすがにね、その噛まないので、チェーンをつけないとダメっていう感じだったりするんですけどね、
うん、ダメか、
はい、
ダメなのか、
ダメみたいですね、
ダメなんだ。
まあ、ちなみに、スタッドレスタイヤの語源の意味ってなんか知ってます？
スタッドレス？
はい、スタッドレス、
スタッドっていう意味がまず分かんないけど、
はいはいはい、
それがレスってことは、
はい、
とにかくなんとかがないってことだから、
そうですね、スタッドっていうのがですね、
ちょっと待って、
はいはいはい、
早いよ、
早いですか。
そうだよ、アリスが今すごいすごい頭フル稼働して考えてるんだよ。
はい、
スタッドがね、
スタッドが
ストレスなし、
違います。
ちゃうかよ。
はい、もうあの答え言いますけど、はい、スタッドっていうのはですね、うん、何でしたっけ、
なんで、
まあ、よくね、アクセサリーというかファッションとかにも使われてるんですけど、秒って意味なんですよ。
秒、画鋲の秒ですね。
その金属製のね、止め具というか、まあ、スパイクみたいな感じっていう、ね、はい、画鋲の秒ですね。
画鋲の秒じゃねえの、
画鋲の秒で合ってますよ。
そうかよ、
はい、
うん、
だその何でしたっけ、スパイクタイヤのスパイクとかそんな感じのイメージですかね。で、もともとそのスタッドタイヤっていうのが冬用タイヤとして存在してたんですが、
うん、
そのスタッドタイヤっていうのは結構ね、その地面のアスファルトをガリガリ削ったりしてですね、その地面にダメージを与えるっていうのでちょっと使えなくなって、
うん、
で、まあ、そのスタッドがない冬用のタイヤなので、本当ならスタッドレス、何でしたっけ、冬用タイヤ的な名前なんでしょうけど、まあ、うん、略してスタッドレスタイヤみたいな感じになったらしいんですよ。
うん、なんて適当なんだ。
適当じゃないですよ。はい。
そう？
はい。でですね、まあ、なんかどうやら Google のカメラさん、車体の側面にカラフルにグリー Google ストリートビューって英語で書いてあったカメラらしいですが、まあ、軽自動車の天井にカメラがついてたみたいですね。まあ、現在はですね、何でしたっけ、 Google のカメラだけではなくて、まあ、NTT のカメラとかですね、電柱の不具合を確認するためのね、そういったものもあるみたいなのでね、まあでもね、車体の側面にカラフルに Google ストリートビューって英語で書いてたので、間違いなく Google の車だと思いますけどね。はい、というわけで、
僕の家の前通った時は、
はい、
なんか何、軽トラックじゃなくて軽バスっていうか、なんだろう、
軽バン、
ミニバス、
ミニバン
っていうんだろう、
軽バンですね、
軽バン、うん、はい、そんな感じのやつの上に、
はい、
球体のカメラが
そうですね、
ポンってついてて、玉ねぎみたいに、
はいはいはい、
それで、あー撮られてるって言って思ってたけど、うん、うん、
そうですね、Google ストリートビューの、はい、Google ストリートビュー撮影者、まあ、なんでしょう、軽バンのタイプもありますし、普通車タイプもありますし、
うん、
軽自動車タイプもありますし、まあ、うんうん、場所によるんでしょうね、 そのおそらく高速道路とかそういったところを撮影する場合には、普通車が利用されてて、で狭い道とかね、うん、ちっちゃいところを撮影する場合でしたら、軽自動車タイプが利用されてたりとかいろいろあるんだと思いますよ。
なるほど。
はい、はい、というわけでですね、今日も、レイブンズナイト、進めていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。この番組はですね、ニコニコ生放送と YouTube 同時配信を行っております。どちらのコメントも画面に表示されますので、遠慮なくコメントしてみてください。よろしくお願いします。レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン主に EOS サーバーで起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する寒さに負けず頑張っていくラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバースーパー用心棒 HRR と書いて HR と
バーチャルネットシスター補聴姫ことアリセラフィムです。
この2人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけで始まりましたレイブンズナイトでございますが、一応タイムスケジュール書いてますけど、タイムスケジュール、うん、オープニングトークに関しましては、スケジュール通りに進んだ記憶がございますね。まあ、実際ね、
あってなきものだ。
22時半ぐらいからヘッドラインにしてもいいんかなとかって思ったりもしてますけどね。まあ、その辺は気にせずいきましょう。本日のお題を紹介したいと思います。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃんと、寒いので〇〇。本日のお題は寒いので〇〇で行ってみたいと思います。
寒いので、
はい、寒いので、で合ってたよね。俺らお題間違えてたら、悲しいんだけど、ちょっと待って、今ニコニコ、うん、寒いので〇〇〇、丸が3つでした。まあ、気にしないでおきましょう。はい、気にしないでおきましょう。まあ、基本的には変わらないと思います。はい、一応掲示板の方も見ときましょうかね。お題を間違えてたら困るので大丈夫だと思います。寒いので〇〇〇、うん、そうですね、寒いので〇〇〇って言ってみたいと思います。まあ、寒いので暖房をガンガンに効かせるとかですね、寒いので厚着をするなどの定番のことから、寒いので〇〇を食べましたとかですね、寒い時に行う行動をいろいろ募集してみたいと思います。ご投稿お待ちしております。はい、投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイトの掲示板、あとですね、マシュマロで、あと、まあ、コメントなんかでもですね、書いていただければ、と思います。ですね、コメントはですね、ニコニコ生放送、YouTube ライブどちらでも受け付けております。はい、でですね、画面上には、YouTube ニコニコ生放送どちらのコメントもですね、表示されるようになっておりますので、ご安心くださいませ。でお題に対する投稿に関しましては、後半のお題のコーナーで、紹介する形となります。ですのでね、ちょっと、コメントいただいたコメントとかがですね、紹介が前後する場合もございますので、あらかじめご了承くださいませ。まあ、寒いので丸々、うん、はい、寒いので暖房をつけました。寒いのでね、何でしたっけ、オイル回路っていうかジッポ回路を用意しましたとかね、そういうそのいろいろな方面で募集したいと。まあ、ちなみにね、ジッポ回路に関しては、ジッポ回路というか、まあ、いわゆる何でしたっけ、オイル回路ですね。
うん、
去年の、まあ、冬から春にかけての、まあ、そろそろ使わなくなる時期ぐらいにですね、
うん、
いわゆるその白金、まあ、プラチナ触媒が使われてる火口、火口、
うん、
がダメになってしまいまして、
あら、
はい、ダメになってしまいまして、いろいろと洗浄方法とかも試したんですけど、どうやら復活しなかったですね。はい、現在
アリスに任せろ。
え、何ですか。
え、いや、アリスに任せろ。
いやー、多分無理だと思いますよ はい、もう何でしたっけ、あれに関してはもうね、各地の部分は、使い捨てと、使い捨てというか、まあ、消耗品とね、考えるしかない部分がございます。一応ね、何でしたっけ、あれハイターじゃないわ、うん、なんだマジックリン方法みたいな感じでですね、
マジックリン、う
ん、マジックリンにつけ置きして、乾かすというその、まあ、ススとかを取る方法っていうのはあるんですけど、それを実際に試してみてもやはりダメでした。
うんうん、
はい、ですんでね、そろそろ、まあ、春回路買ってこなければっていうね、コメントもございますが、まあ、そんな感じでですね、寒い時にね何かやるっていうのをですね、募集したいと思います。ぜひぜひご投稿くださいませ。はい、そんなわけでですね、今日のお題、投稿お待ちしております。よろしくお願いします。でですね、レイブンズナイトはですね、大航海時代オンライン EOS サーバーがリスボンの港前がですね、放送ブースとなっております。そちらでですね、一応ね、ちょっとまあ画面の大きさの関係で、ちっちゃくはなってますが、一応ね映るようにはなっております。まあ、大航海時代オンラインは、現在体験版アカウントでしたら無料で入ることができます。まあ、興味のある方はですね、ぜひぜひそちらに足を運んでみてください。お待ちしております。はい、というわけでですね、今日も最後までごゆっくりお楽しみくださいませ。レイブンズナイト DOL ヘッドライン。はい、 DOL ヘッドラインのコーナーです。あ、ナナシさんいらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
このコーナーではですね、大航海時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、先週起こったちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくような、そんなコーナーとなっております。一応ですね、大航海時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかは、まあ、各週ごとにこう、更新とかが行われてますので、そういった情報を耳から入手することができるって感じになっております。というわけで早速、公式サイトをちょろっとだけ見ていきましょう。12月1日のサーバーアップデート情報から、ライブイベントペットグランプリ癒しの時間に関する初期のが終了となりました。そして、デルフィンショップの陳列品が更新となっております。はい、でですね、そしてですね、発見アカデミー大会12月12日13日開催予定でございます。こちらはトピックスですね。アストライオスワールドのリスボンが、12日、そして EOS ワールドのセビリアが13日、どちらも、20時30分受付開始で、21時30分から23時が大会となっております。はい、でですね、現在のところ大回戦スケジュールとかはございません。公認ネットカフェの月替わり特典と、課金アイテムが更新された感じでございます。はい、というわけでですね、アリスさん、
うん、
公式サイトのワールドニューストピックスは紹介し終わったところで、今日はね、はい、ちょっとね、
うん、
最近面白いニュース話題とかが出てきまして、
はい、
それをねちょっと話題に取り上げていこうかなと思っております、うん、おります。
うんうん、
はい、最近ね、
一体なんだろう、
某鬼滅の刃が流行ってるじゃないですか。
はい、
めちゃめちゃ流行ってるじゃないですか。
大好きです。
はい、でそれがね、なんかね、なんかその何でしたっけ、まあ、保護者の方からですね、まあ、こんな過激な作品が、低年齢でこの流行している世の中が怖い的なね、
うん、
残虐なシーンのあるアニメは子供に悪いアニメみたいな感じの、うん、ね、意見が出てきたりしてるんですが、でもね、映画とかってさ、これ R12 指定なんですよ。
え、そうなの？
R12 指定なんですよ。
12歳以下ダメ、
ミカダメなんですよね、一応。あ、ごめんなさい、今、コメントでいただきました、今週金土日がアストライオスサーバーで歴史事件の大回戦が 行われるそうです。おっと、それはごめんなさい、大回戦線のところにスケジュールのところに何も載ってなかったので、確認できませんでした。そうなのかな、あれでも11月20日から22日になってる今、公式サイトのあれをトピックスを見る限りですね。ちょっとごめんなさい、詳細に関しましては、今公式サイトの方にはなんかの大回戦スケジュールのところにはちょっと載ってなくて気づかなくてごめんなさい。まあ歴史的な事件があるそうです。はい。でまあこの鬼滅の話題に関してはその北斗の拳の時にもあったらしいですけど。
あ、そう？
そう、でも どっちかって言ったら北斗の拳なんかも北斗の拳の方が弱ショックしてるような気がするんですけどね。はい。
確かにね。
はい。
弱ショックだよ。
そうですね。あ、今A サバのリスポン協会で開催されていた A サバ歴史的大回戦の事前会議に裏キャラで出席していたらしいですね。はい。ですので、まあ歴史的大回戦が、今週の金土日に行われる予定でございます。まあ、一応ね、面白いアニメだけど過激な場面がもう少しソフトになればいいみたいな感じのね声が寄せられているわけでございまして、結構ねその、うん、何でしたっけ、12禁ねらしいんですが、まあそれはね首飛ぶわ血は吹き出るわっていう、まあ、アニメの表現的にはね、うん、ね結構過激だったりはするんですが、まあ、そんなね、鬼滅の刃ネタの中にもその新しい、あ、じゃあ温かいお話があってですね。
はい。
そう、そのなんか何でしたっけ、ある、ツイッターの投稿者がですね、まあ洗濯物を畳んでいた時のエピソードでですね、
はい、
まあ、娘にその桃太郎の話でも川で洗濯してるでしょ、昔はどうやって洗濯していったかをこうっていうことを説明してたらですね、
うん、
娘がその少し考えて、うん、桃太郎ってそんなに強かったの？だって一人でしょ？っていう驚いたという話で、なんか話を聞くとですね、はい、桃太郎はですね単身、まあ、お供の3匹はいるんですけど単身鬼ヶ島に乗り込んでその鬼を殲滅したわけじゃないですか。
言わんとしてることがすごくわかるからおかしい
ね。そう、3匹と1人で鬼軍団を殲滅したわけじゃないですか。ね、いやまあ確かに鬼滅の刃でもね主人公側にすごい強い人はいるんですが、まあ実際その主人公連中はもう仲間と共にね一人の鬼を退治するのにも精一杯でヒーヒー言ってるわけじゃないですか。
すごい。
でも
涙出てきた。
桃太郎一人でね、単身鬼の本拠点に乗り込んでですね。
かっこいいな桃太郎。
はい。桃太郎ってそんなに強かったのみたいな感じのね。
ちょっと桃太郎やばくない？
やばいですよ本当。ね。ですんでまあね、その桃太郎がそのね。鬼退治、まさに鬼退治というね、
すごい、
そんな感じの
桃太郎最強だ。
桃太郎さん、まあでもね桃太郎ってさ、
はい、
知ってます、日本一って言ってますからね公式で、
うん、まあそうだね、
はい、桃太郎って公式で日本一って言ってますからね、
うん、自信たっぷりですよ。
それは日本一強いんでしょう。
それは日本一ですもん。
ですね、ですよね、はい、あ、
当然ですよ。
YouTube の方で元囚人さんからいただきました、12禁と15禁と18禁の違いは何だろう、何でしょうね、まあ何でしたっけ、 血とかその辺が出たりする部分と、あとその何でしたっけ、センシティ、エッチチーな、ね、表現がある場合は18禁になったりするのかな、わかんないですけどね。まあ、犬と猿とキジもいるではないかって、コメントいただいて、まさにそうなんです。犬、猿、キジ。でもね、よくよく考えてみてくださいよ。 そう、鬼滅の刃に出てくるようなね、鬼がですね、犬とか猿とかキジも、うん、いや犬とか猿とかキジも相当な猛者だと思いますよ、それだと生き残ってるわけですからね、生き残って帰ってきてるわけですからね。
そうなんだよね。
そうだからワンちゃんなんかもうムキムキでさ、もう猿なんかはそれこそあの何でしたっけ、孫悟空割りのね、
孫悟空、
あの西遊記に出てくる孫悟空割りの猿だったりとかですね、もうキジなんかはね、あの不死鳥のごとくね、炎をまとってあの突進するくらいの勢いのね、犬猿キジじゃないと多分生き残れないような、そんな気はしますけどね。はい、
そんな世界にモモさんは一人で、
モモ太郎が一人でね、鬼の鬼ヶ島に
行っちゃっちゃ
挑んで殲滅するという。でもね、まあ冷静に考えてさ、
はい、
そのモモっていうあのおとぎ話の世界とかそうなんですけど、その神とかね、
うん、
神様とか仙人が食べるような食べ物なんですよね、うん、モモって。でしょ？
あ、そっか、なんか。まあ、桃源郷もそうですけど、
そうそうそう、だからあの仙人とかね、神様とかが食べるような桃から生まれた桃太郎ですから、そりゃ神のように強いでしょうね。
あれでか、高橋秀樹がやった、
はい、
桃太郎
ね、はい、まああの何でしたっけ、きびだんごでも釣られるような動物たちだぞっていうねコメントをいただいてますけど、まあね、
強かったんだよ
桃太郎が持つきびだんごからだからこそ惹かれたのかもしれませんけどね。
桃太郎のきびだんごは美味しいんだよ、まあ、
でもその何でしたっけ、鬼滅の刃基準の鬼たちをこうバッサバッサ倒す桃太郎の話ね、ちょっと見てみたくもありますよね。
それいやー、さぞかしすごいな。
はい、いやー、これはね、
でもそれはすごく面白い感じがする。
面白い話ですよね。
うん、良いね、なんか決めっちが。
はい、でですね、最近、ちょっと話題になったニュースなんですが、
はい、
ま、最近ね、その、ま、科学の技術が進歩してですね、
うん、
その遺伝子構造とかさ、そういったものがその見れるようになってきたって感じじゃないですか。
うんうん。
でまあその中でですね、はい、地球上で最も遺伝子構造が複雑なものって何でしょうっていう。
複雑なもの？
うん、遺伝子構造が複雑なもの、まあこれ人間やろうなってまあ単純に思うじゃないですか。思わないですか。いはい、
思わない。
思わないですか。
うん、
まあ、あの動植物含めてですね、遺伝子構造が最も複雑なものってなんだろうって思ってですね、はい、
人間が作ったものだと思うから。
ほうほうほうほうほう。
例えばその何、よくあの羊のクローンとかを作られてる方もいたじゃないですか。
そうですね、そのクローン技術とか、まあ、そんな、まあ、あのクローンを作ろうとした場合にはあの複雑な構造のほど、作りにくいと思うんですけど、
うん、
まあ、あのこの定義からいくと、その、ね、ものは非常に複雑な遺伝子を持ってますので、クローンとかっていうのはものすごく作るのが難しいっていう話だと思うんですが、ヒント出しましょう。
はい、
人間食べられます。食べることができます。食卓に並びます。
食べることができる。
食卓に並びます。
食卓に並ぶ。
はい、そして、これ大ヒント、赤いです。
トマトだ。
正解です。
トマトだ。
そう、なんかどうやらね、あのトマトの遺伝子構造っていうのは非常に複雑らしいですね。
トマト不思議だもん。
そう、なんか半分腐ってるようにも見えますしね。はい、
寒いところで、
はいはいはい、
炒めつけて育てると甘くなるから。
なんだろうそれ。
ものすごく 過酷な状況で育てるんだよ。なんかかわいそうなくらい。
はいはいはいはいはい。
こう水をね極限まで少なくして、
はい、
もう苦しいよ、喉乾いたよっていうような状況で作るんですよ。
うん。
そうすると甘くなるんですよ。
それはでも不思議ですよね。
でしょ。
でもね、なんだったっけね。確かその麦とかなんかは。
うん、
強く育てようと思ったらいっぺん踏む潰すみたいな
わー
ことをするらしいですよ。
テレビでやってたけど、
うん、
四つ葉のクローバー、
はい、
あれって、うん、なんで四つ葉になるかっていうのをやってたんですよ。
はいはいはい。
それはね、
うん、
人間がたまたま踏んで歩いてしまって、
はい、
葉っぱとかが出る 芽みたいなところがちょっと傷つくと、
はい、
四つ葉になりやすいんですよ。
あ、なるほどね。
なので結構傷ついてる彼たちが四つ葉なんですよ。
だから四つ葉はあれですよね、倒されても立ち上がった勇者なわけですね。
勇者です。もう
はい、トマトジュース大好きってね、コメントいただいてもらいます。ありがとうございます。
トマトジュースおいしいよね。
トマトジュースとね、ビールのカクテルって何だったっけな。
ビール？
うん、トマトジュースとビールのカクテルがあるんですよ。
ブラッディマリーぐらいしかわかんないよ。
あ、それだかな、多分。
違うよ、ビールじゃないもん。
あれ、そうだったっけ。トマトとビールのカクテルってあったような気がするんだけど、何だったっけ、思い出せない。
いや、わかんないけど。
いや。
ビールは。
レッドアイだ。
レッドアイ。
レッドアイです。
レッドアイは飲んだことないです。
レッドアイです。はい、トマトジュースとビールのカクテルですね。
へえ。
そう、ほんで何でしたっけ、レッドアイで思い出しましたけど、その、うん、何でしたっけ、あるバーに飲みに行った時に、
うん、
その飲み放題コースみたいなのがあったんですよね。
うん、
で、その飲み放題コースにはそのカクテル飲み飲みカクテル系のお酒飲み放題と、
うん、
追加で何百円か払ったらそれに生ビールも飲み放題みたいな、
うん、
コースが あってですね、
うん、
でそのカクテルリストの中に、レッドアイがおったんですよ。
うんうん、
その別にビール生ビール飲み放題をつけずに、
うん、
何でしたっけ、普通の、カクテル飲み放題のコースだけでもレッドアイは飲めたんですよね、
うんうん、
でそいつはそのあまりにもめちゃめちゃビールが好きだったんですが、
はい、
でもビールが好きだったけどわざわざその生ビール飲み放題で確か500円ぐらいプラスになるのかな、
うん、
500円クラスもったいないしなとかって思って、そいつは永遠とレッドアイを飲んでたんですが、
うん、
それでいいのかとね
、うん、
俺はずっと思ってたんですけど、
うん、
レッドアイとビールってだいぶ違うぞってね、ツッコミを入れたかったりもしたんですが、まあ、永遠と、はい、そいつはレッドアイを飲み続けてました
。
はい、ね、レッドアイに関しては随分と、癖があるっていうか、まあね、はい、コメントで、先日のアマゾンさんのブラックマンデーセールで、トマトジュースを箱買いしましたと、泉さんからいただきました。まあブラックマンデーセール確かにいろいろとお買い得商品、ね、あったと思うんですが、トマトジュースを箱買いがすごいですね。
トマトジュース、どこのトマトジュースだろう、美味しいのかな、
わかんないです。まあどうやらトマトジュース入れてて美味しいらしいですよ。ホットトマトジュース、寒いのでね、ホットトマトジュースとかはどうなんだろうね。
なんか良さげだ、ホットなんて
ね。はい、では次行ってみたいと思います。まあ次のネタはですね、最近さ、格安スマホとかそういったのが、うん、こう結構出てきてるじゃないですか、
うん、
そこでですね、まあ、その某大手キャリアの、ね、NTT ドンモさんがですね、
うん、
なんかその 2980円で20ギガまで使えるプラン的なものを出すっていう感じのね、
うん、
ものをこう出してきたんですよね、
うんうんうん、
これでちょっと安いなって思ったんですけど、
はい、
でも実際ね、その何でしたっけ、通信量は20ギガで2キュッパとしても、通話料とかが通話料とセットで7000円とかになったりとかするんじゃないかなとかって思ったりもしてるんですが、まあ実際ね、
ありすぎる、うん、
ありすぎますよね。
うん、
だこの辺ね、まあ何でしたっけ、そう、通信料、スマートフォンとか携帯電話の通信料って今非常に高いので、まあ、ここにメス入れてくれるっていうのはね、うん、非常に頼もしいところではございますけど、はい、ちなみにトマトジュースなんですが、伊藤園さんの理想のトマトっていう銘柄が一番好きだそうです。
もう理想のトマト、なんていい名前なんだろう。ちょっと甘いやつかな、
わからないです。
理想のトマト、なんかちょっと甘いやつだと思ったような気がする。
食塩不使用らしいですね。糖度9度ぐらい、糖度低い。
そうそう、甘いの、なんか、
はい、
そうだ、きっとそうだ。
ゆみさんから、月々の携帯代金は1500円です。安っ安っ1500円はお安いですね。私なんかはもう外出先とかで結構ね、通信料、通信すること非常に多いんでね。
うん。
ですんで、まあ結構、通信料は多めのプランに加入してたりするんですが、
うん。
ね。まあ、最近あまりね、その外出先で使うことがないんで、ちょっとまたね、料金見直さないといけないかなって思ったりしてるんですよ。うんうんうん、はい、1500円なので、なんか毎月口座から代金が引き落とされないそうですね。まあ何円以上じゃないとね、あれがかかっちゃいますからね。はい、うん、偶数月に2ヶ月分が引き落とされるそうです。なるほど。はい、でですね、次のネタ紹介していきたいと思います。はい、まあ、年末といえばですね、
うん、
年末、もう年末ですけどね、年末といえばベストオブ何々的なさ、ものが発表されたりすることはあるじゃないですか。
おう、ベストオブレイブンズナイト、
ベストオブレイブンズナイト、ベストオブレイブンズナイトは随分と見直さないといけないんで大変なので、
そうだね、
ですね。ではですね、
はい、
はい、そのベストオブアプリ、Google Play さんが発表しました、ベストオブアプリ2020、
うんうん、
なんですが、まあ、これがですね、大賞と最優秀賞を発表したんですが、はい、ベストオブアプリ、ユーザー投票部門と、何でしたっけ、生活お役立ち部門とかがいろいろと、部門があるんですが、
うん、
ベストオブアプリ最優秀賞は一体何だろうということでございますが、
ベストオブアプリ、
はい、これね、入れてる方がいたら、使い勝手を教えていただきたいんですが、
うん、
はい、
大蔵大臣、
大蔵大臣
じゃないのか、
違いますね。はい、一応ね、その、まあ、ベストオブアプリ、一応総合では、 スマートニュースっていうニュースアプリですね。
スマートニュースか。
スマートニュースですね。はい、まあ、これが一応 Google さんのベストオブアプリになってるんですが、あのユーザー投票部門の、最優秀賞は、ペイペイフリマですね。
ああ、手数料がね安いらしいんですよ。
そうですよね。ペイペイフリマが、最優秀賞、ユーザー投票部門では最優秀賞となっております。あーということでですね。ですね。まあ、あの優秀賞の中ではウォッチャーとか独身精神、あ、精神とかね、デコルとかポケコロツインとかですね。
ポケコロね。
で、生活お役立ち部門では、おしどり、クックパッド、ズーム、クラウドミーティング、ペイペイフリー。で、自己改善部門では、精神、NHK フォースクール、絵本広場、ビメオクリエイトで、プログラミングゼミとかですね。
難しい難しい。
はい。で、隠れた名作部門っていうのがございまして、その中で大賞に輝いたのはフィールユーってアプリです。なんざそりゃって形なんですが、
フィールユ
ー、フィールユーですね。
聞いたことないよ。
感情日記アプリらしいです。はい、人とのつながりから得られる共感による癒しを組み合わせた世界初のアプリらしいですね。感情日記アプリだそうです。ちなみに、何でしたっけ、ベストゲーム2020 はい、今年出たベストゲーム2020は何だと思いますか？これはね、最近出たやつで非常に話題になってます。アプリ部門ね。Google Play アプリ部門。
はい、Google Play？
Google Play のアプリ部門です。
アプリ？うん、
ゲームです、ゲームです。最近、まあ、めっちゃ話題になってます。
あ、荒野行動？
うん、違いますね。
パブジーの方？
違います。
ま
あ、いろんな意味で、いい意味でも悪い意味でも話題になりました、例のアプリです。
いい意味でも悪い意味でも話題にな
ってますね。
なんだろう、わかんない。
原神ですね。
原神って何？
原神っていう RPG のアプリがございまして、
わかんないや。
はい、まあ、何でしたっけ、フリーで提供はされてはいるんですが、まあ、もともとね、伝説の、とかって言われたりとか、インストールしたら、なんか何でしたっけ、インストールしたら、ね、チート対策のアプリがこうね、裏で動き続けるとかですね。まあ、いろいろと、まあ、あれはありましたが、まあまあ、ね、非常に出来は良くですね。
うん。
うん。すごく、ね、よくで、完成度が高いアプリというかゲームでございまして、まあ、その代わりね、ちょっと古いスマホとかでしたら、動作がすごいね、難しいっていう感じではございますけど、うん、動作が重くてプレイできないって感じでございますけど、
うん、
ね、その原神ってアプリが一応今年出たベストゲーム2020ということでございます。
うん、
ちなみにゲームのね、ユーザー投票部門の1位はプロセカらしいですね。
プロセカプロジェクト世界？
プロセカって何のやつだったっけ？
プロジェクト世界じゃないの？
あ、そうです、プロジェクト世界ですね。
初音ミクとか。
そうです、そうです。はい、ユーザー部門1位は、プロセカが、第1位だそうですね。はい、PS4 でやってました。今はログインボーナスをもらうために毎日インしてるぐらいですっていうことでございますが、そう、原神ね、 一時期めちゃめちゃね、うん、流行った時だ。はい、YouTube の方でコメント、元主人さんからいただきました。携帯料金最大7万円請求された時はびっくりしたわっていうね。
ちょっと怖い。
いやー、俺ね、
うん、
最大4万ぐらいまで行ったことあります。
いやー怖い。
4万はね、うん、まだまだその携帯電話が通話料が高かった時代ですね、うん、はい、電話しまくって、通信しまくっての、うん、言ったらパケット、パケット自爆自滅じゃなくて通話自滅でした。そう、まだ当時
通話自滅とは、
ん、そのいわゆるパケシってあったじゃないですか、よく言われてた。
わかんない、わかんない。
パケシっていうのがですね、そのパケット放題、言うたら通信料の使い放題のプランに入らずに、
うん、
通信しまくったがために莫大な通信料が請求されてアバババババってなるのがパケシって言われてたんです。
なるほどなるほど。
で、私の場合はそうではなくて、まだそのメールとかそういったのがなかった時代に、
うん、
めちゃめちゃ通話で使ってですね、
うん、
それで結構ごっつい金額いったって感じでございます。まあでもね、それはね、まあ、7万円はさすがにすげえなって思いますけど、結構ね、うん、今でこそほらインターネットなんか無料っていうか月額固定じゃないですか、
うん、
そう、テレ放題が適用される前にね、
うん、
テレ放題を使わずに普通にね、ネットを使いまくったがためにえらい金額請求されたりとかね、
うんうん、
それこそ昔ならダイヤル Q2 に勝手に入っててアバババってなったりとかね。そういった
話。ダイヤル Q2 って懐かしい。
そう、そういうのはありますからね。で、パケ放題に加入していたので数千円で済んだけど数百万円請求されたことあるよっていうコメントがございますが、確かね、あれなんですよね。そう、昔ね、そのパケ放題に入ってなかったら、
うん、
なんぼになりましたみたいな、
うん、
明細を出してくれたりもしてたんですよ。
そう、
パケ放題に入ってるおかげで何円で済みましたみたいなのをね、ちゃんと明細の中に出してくれてたサービスがあったんです。
わ かるけどさ、
はい、
そういうサービスってさ、
はい、
なんかこう何、安心感を上げたいのか恐怖を煽りたいのかがわからなくなる。
まあまあ逆に言ったらこんだけ割り引いてやったんだぜどやーみたいな感じなんじゃないですかね。
でもあれか、
はい、
フリー Wi-Fi のアプリもそんな感じかな。
かな。まあ実際にその明細書にパケ放題割引で何百万円って書いてあってビビったっていうコメントがございますが、はい、アリスさん。
フリー Wi-Fi っていうアプリがあって、はい、でほらマックとかセブンイレブンとか、
はい、
ああいう安心なところのフリーのところをこう勝手にこう接続してくれるんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
うん。それで、今月はかな、今月じゃなくて今日、一日かはちょっとわかんないんだけど、確か今月だと思うけど、はい、今月はいくらいくらの節約になりましたみたいなのが出るんで。
なるほどね。
こんな感じかな。
まあ、ちなみにその数百万が請求された場合、本当は高いのを安くしてやったんだからありがたく思えよ的な、傲慢なやり方って感じにね思ったらしいですけどね。
おう、
まあ、これ割引の差額の数百万円はどうなってるんやろうっていうことなんですが、
うん、
まあ、でもその実際にね、何でしたっけ、通信、個人の通信料とかがあまりにも多かった場合、
うん、
結構ね、その何でしたっけ、プロバイダーさんが損するパターンもあるみたいですよ。だからこそ通信料制限上限みたいなのが決められてるんですよ。
うん、
そうだから、その我々は確かにその 何でしたっけ、月額固定にしておけば月額で確かに使い放題なんですけど、
うん、
その待機自体はねやっぱり有限だったりしますので、ですのでまあその一時期ほらいわゆる P2P 的なものでものすごいね、通信が発生した時なんかはその P2P 周りのその通信にはその制限をかけたプロバイダーが出たとかっていう時もあったじゃないですか。
P2P ってなんだ、
いわゆる何でしたっけ、やっちゃいけないあのファイル交換ソフト的なやつ。
なるほど、
ウィニーとかシェアとかあたりですかね。
と理解した。
そう、アイオンが流行った時期なんかはあれでものすごいやり取りがされるから、
うん、
そこには制限かけるとかっていうのもあった感じではありますけどね。
うん、
まあ、確かにね今では本当動画とかで、まあ、誰もがねアップロードダウンロードを繰り返している状態、今こういったその動画を配信をね聞いたり見てたりしてる場合、まあ、配信してる側も当然アップロードで使ってますし、うん、見てる側もダウンロードで使い続けてるわけですから、
うんうん、
それがね、今では特にね、コロコロウイルスのおかげでネット使用頻度が高くなってから通信が、うん、回線が重くなったとかって方もいらっしゃるぐらいですからね。
ああ、なるほどね、それはそうかもしれない。
コメントでは、ぶっちゃけ海外のエロ動画を携帯で見ていてから見ていたそれで請求数百万円だそうです。パケ放題入っててよかった。うん、それはよかったと思います。
よかったね。
はい、で、次の話題、行きたいところなんですが、
うん、
まあ時間が押してますね。一応次の話題ね、
はい、
ゲームとかね、創作の世界なんかで、
うん、
ヒットポイントを回復する回復薬の色って何色ですかっていうのをやりたかったんですが
いいな、いいな、それは
ね、
ちょっとそれは考えたい。
ヒットポイントの回復する回復薬の色何色ですか。
何色がいいかな。
まあ、定番でしたら青ポーション、まあ、青色派の人は FF 派とかね。
赤は、
赤の人はね結構妖芸派、
なんだかわかんないけどちょっと占いっぽいよ聞いてると。
妖芸をよくプレイされてる方は赤が回復薬ってイメージが、
赤のイメージなんだけど。
あとはその緑の人は、
はい、
モンハンをプレイしてるとかね はい、回復薬はグミやろっていうことでですね
それテイルズだね、テイルズだね。
で、昔 FF コラボでエリクサードリンク出ましたね。エリクサーのドリンクなんですが、
うん、
あの瓶ってまだ結構値段高かったりね、あと賞味期限切れてますけど未開封だったらとんでもない値段で取引されてたりしますよ。
ああ、僕も売ればよかったな。
ちなみに私瓶1本は持ってます。
うん、僕も
ね、
瓶が綺麗で、うん、開けてないです。
ちなみに何でしたっけ、そう、この回復薬の色っていうのは、
うん、
人によってですね、FF が最初かな、ポーションっていうね、ボマーマさんいらっしゃいませ、ありがとうございます。
いらっしゃいませ、はい、
回復薬の色なんですが、
うんうん、
回復薬の色って結構バラバラなんですが、
うんうん、
ヒットポイントを回復した時の、
うん、
回復した時の数字の色は、
うん、
緑色っていうのがみんな解釈一致するらしいです。
ああ、なるほどね。
意外とね、
なんかわかる気がする
でしょ。
うん、
ね、回復した時の数字の色は緑色っていうのが意外とね解釈一致するらしいですよ。
うん、なんかそうだよね。
そうね、はい、ドラクエの薬草から緑のイメージですね。 まあ本当ね。であとそのヒットポイントゲージとね、MP ゲージの色とかもいろいろと解釈があるそうです。解釈がありますね。
おお。
そう、そのヒットポイントは赤、マジックポイントは青っていう場合は結構その妖芸というかそのディアブロ系の人が多いですし、
うんうん、
ね、ヒットポイントが緑っていう人もいるでしょうし、
うん、
ね、いろいろと
緑は何派なの？
緑はね、いや、モンハンとかは緑でしょ？
うんうん、
ダークソウルなんかもヒットポイント、ダークソウルは赤だったかな。
ほうほう。
ね、その、なんでしたっけ、あ、ダークソウルはヒットポイント赤ですね。MP が青ってな感じ。まあ、テイルズなんかは何色なのかなみ
たいな。テイルズ。なんかゲームにもよるから、なんかテイルズいっぱいあるからちょっと わかんないというか。
そうなんですよね。だからヒットポイントゲージとかね、そういったものは結構ね、ゲームによって変わるんですがね、うんうん、あと回復薬の色とかも結構変わるのですけどね、
はい、
まあ、ちょっと面白い話だと思います。はい、プソ、PSO ですね、プソはヒットポイントがエメラルドグリーンで MP みたいなのが青だそうですね。テイルズは数字かな、ゲージじゃなくて。ああ、まあそんな感じですね、イメージですね。
うん。
はい。というわけでですね、ちょっとこの辺のね、回復薬の話題に関してはちょっと面白そうなのでね、また今後、ね。
やりたいね。
やりたいですね。
うん。
解釈一致が生まれたら面白いと思います。はい。
うん。
というわけでですね、DOL ヘッドラインのコーナーでした。はい、あ、ごめんね、ボンバーマンさんいらっしゃいません。言ったかな？言ったね。いらっしゃいません。よっ。レイブンズナイト、お題のコーナーでーす。はい、お題のコーナーに突入するために途中から聞いてる方のために自己紹介をしておきましょう。まず私、スーパー用心棒変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
バーチャルネットシスターアリスセラフィムです。
この2人でお送りしたいと思います。今日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけでですね、今日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、寒いので〇〇って感じです。はい、皆さん、寒さを理由に何をしたか教えてくださいってことでございます。まああのあれですね、最近本当急激に寒くなって、今日がねなんか意外と暖かかったりもしたんですけど、まあ、寒くなってきた時に行うこといろいろとあると思うんですよね。まあ、本日のお題は寒いので〇〇〇で行ってみたいと思います。まあ、寒いので暖房をガンガン効かせてる、寒いので厚着をするなどの定番のことから、まあ、寒いので〇〇を食べましたなどなど、寒い時に行う行動をいろいろと募集してみたいと思います。ご投稿お待ちしておりますっていうことなんですが、
うん、
はい、アリスさん、なんか寒いから最近やってる行動とかってありますか？
寒いから、うん、最近ね、あのね、あの山マフってあるじゃないですか。
なんだそりゃ。
ほら、耳がさ、寒い時に、
はい、
こう耳のところにこうふわふわした耳当てみたいな、
ほうほうほうほう、
あるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、あの、うんうん、何でしたっけ、ヘッドホン的なやつですかね。
そうそうそう、だけど、うん、実を言うと、
はい、
それですごいお気に入りなのがあるんですよ、100均で。
ほう、
とね、なんて言ったらいいんだろう、 帽子ではなく、うん、ヘアバンドみたいな感じの、
はい、
で耳のところだけがちょっとこう何ちょっとだけ厚みをこう下の方に持たせてあって、
ほうほうほうほう、
ヘアバンドだけどあの何耳のところの風よけみたいのがついてるよみたいな感じの編み方してるやつがあって、
ほうほうほうほうほ
う、うん、であの首の後ろからあのこうパホってこう挟むやつが前まで、まあ、使ってたんですけど、
はい、首の後ろからやるやつありましたね。
そうそう、あれってちょっと針金の強さによってはめちゃめちゃ頭が痛くなるんですよ。
ああ、なんか締め付けられる的なね、あの落ちないようにするために。
そうそう、そうそう、なんかそれがすっごく頭が痛いからよくこうぐいぐい広げたりとかいろいろやってたんだけれども、
はい、
その昨年1個買ってちょっと気に入ったけどなくしたんで、今年も1個やっと手に入れたやつがそのニットの、
はい、
ニットの耳当てだけっていうか、なんか柔らかいので上から帽子をかぶってこうさらにこうぬくぬくしてるんですけど、邪魔にならないんですよ全然、これが痛くないしさ。
なるほどね、
とってもお気に入りなんです。
なんだろう、ヘアバンド、何でしたっけ、ヘッドホンみたいになってるんじゃなくて、
うん、
ニット帽の耳が長い的な
好
きみたいな感じかな、イメージとしては。
そうなんだけどね、うん、どうなんだろうね、あれ100均でなんだけど、うん、なんかなかなか見つからない。
なるほど、なんかね、最近ではね、
一個のお店しか、うん、
最近ではそのイヤーマフって言ってですね、
だからさっきイヤーマフって言ったんだよ、
そのいやいや、あの耳だけにポコってつけるやつがあるんですよ、片耳ずつ、
うん、うん、あれある
ね、
なんだっけ、ジブラシカみたいになっちゃう
誰それ、
ちょっと検索してよ、ジブラシカ
ジブラーシカ。
ジブラーシカだと思ったんだけどな。こんな風になっちゃうんですよ。ね、耳なっての耳だけ。
あの、猿の耳のやつですか？
そうそうそう。
いやいや、そうじゃなくて、もっとちっちゃいやつですよ。耳だけを。
あ、そうなの？そうなの？ボンボンってやってるやつかと思って。
あの、耳用の手袋って思ったらいいんですかね。
なるほど。
耳だけを。
つまり、あれか、はい、あの髪の毛染めるときに耳を保護するビニールのやつがニットになったような感じ。
ああ、そう、イメージとしてはそんな感じ。ニットとかフリーズとかになったやつね。
僕が言ってるのは違うんだけどな。いやでもね、うん、あのお店に来たお子さんがね、
はい、
すんごい可愛いのつけてたんですよ。
うんうん、
ニット帽で垂れ耳、うんうん、あのウサギの垂れ耳、
はいはいはい、わかります、
のついたニット帽かぶって、もうめっちゃめちゃ可愛かった、もうギューってしたかったよ。
いや、それはあの子供が可愛かっただけなんじゃないですか。
可愛いんだよ。
でもね、アリスさん、
あ、はい、
アリスさんが言うからセーフですけど、俺がさ、垂れ耳のニット帽かぶってた子供がギュー可愛くてギューってしたいって言ったら、おまわりさんって、
それが相手な、別に男の子でもいいじゃん。
あ、まあまあまあまあ、そうかもしれませんけどね。
なになに、
いや、男の子でも、ね、おまわ、暖房がピーポーピーポー言い出しました
先生、
はいはい、
あった、あのね、
はい、
イヤーウォーマー、
はい、
うん、で、似たような感じのこうヘアバンドだけど耳のところグーってこう下がってて、
うん、
っていうのが出てくる、
うんうんうん、
ヘアバンドだけど耳のところだけグーって厚みがあって、
うん、
まあ、これ後ろ頭まで厚みがあるけど、出た？
いやー、
あ、イヤーウォーマーあったぞ、これ一番下の方にあった商品で、
はい、
モノタロウさんに載ってたんだけど、
ほうほうほうほう、
イヤーウォーマーで色の指定はできませんって書いてあるんだけど、こう、なんだろう、あのアイマスクをグッてこう横にずらして耳の両側に来た たような感じのやつがあるんですよ。
あれですね、そのなんだっけ、横の部分をこう前に持ってきたらその固め眼帯みたいにできそうなやつですよね。
そうそう、それがねすっごい使い勝手が良くて、
物太郎さんが出してるやつです ね、はい、はい、そうそう、エイチャルさんなら職質されて逮捕ですみたいな感じのね、うん、コメントいただきました。はい、ありがとうございます。うん、アリスさんからその画像を、
そうそうそう、それ
送っていただきました。はい、
モノタロウさんに。
モノタロウさん。
これがなんかこんなようなのが100円ショップに売ってて、
はいはいはい、
すごく重宝してるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
もうめちゃめちゃ愛好家でござる。
なるほど。まあ、ちょっとそのアリスさんが送ってくれた画像とはまた、違うんですが、一応ね、うん、何でしたっけ、お店。したいんですけど、これはダメだ、画像が引っ張り出せない。いいよ、アリスさんからもらったやつをお見せしようか。これを、名前をつけて保存。よいしょ。はい、アリスさんから送られてきた、画像をちょっとちらっとだけ、お見せしたいと思いますが、うん、こちらですね。よいしょ。よっ。はい、イヤーウォーマー、色の指定はできませんっていうことではございますけど、まあ、こんな感じですね。
そう
鉢巻きみたいな感じで耳の部分が下がってる
って、ね、耳の部分だけ厚みがあって、うん、だけどこれ他のやつみたいに後ろの同じのところはこう分厚くないので、
は
い、
はははは
ずれないというか。
でもこれさ、これやっぱりその耳の部分をちょっと前に持ってきたらさ、
ちょっとやると
眼帯ほら、何だっけ、ほんまにあれじゃなくてね、中二病全開的な眼帯になりそうな気。
中二病全開できるよ。
全開な眼帯になりますよね、これは。
なれるよ。
ですね、
君にもなれる、中二病。
はい。ね。それこそ何でしたっけ、うん、まさにその中二病全開の眼帯にできそうな。
そう、でもすごいあったかいんですよ、これが。
あ、なるほどね。
これがね、はい、この上に帽子をかぶれるから、はい、なんかものすごくこう重宝なんですよ。
うんうんうん。そう、イヤーウォーマー、まあイヤーウォーマーとかで検索したらね、いろいろと出てきます。まあ見たことないっていうことなんですが、まあ鉢巻きのね、耳の部分まで覆われるような感じのやつですね。うん、
とても暖かなんです。
まあ、寒いのでこういったアイテムをね探すのもいいのではないでしょうか。
いいよ。
はい、本日エイチャルさんの緑のバンナナと変わらないじゃないかっていう、コメントいただいてますが、ね、私のバンナナは耳は隠せないですから、残念ながら。
うん、隠せるように改良しようよ。
まあね、横幅の広めのねタオルだったら隠せますけどね。まあ何でしたっけね、まあバンダナというか緑のタオルというかね、うん、それを頭に書いてる巻いてる感じですね。私がうどん屋にで働いてるときは、
うん、
何でしたっけ、緑ではございませんけど白いやつをこんな感じで巻いてます、頭に。
なるほど。
ラーメン屋の店主みたいな感じでね、思っていただければ。
ラーメン屋の店主、はい、
暖房はパソコンですっていうねコメントいただいてますが、まあ暖房パソコンだけじゃね、暖房力が足りないんですよね、やっぱりこの時期になります。
暖房力って何、
暖房力が足りない、
何の暴力なの。
はい、ではですね、ちょっと例としていくつか紹介したいと思いますが、寒いのでね、バイクでの行動が辛い、フルフェイスヘルメットが欲しくなります。
あ、
バイク乗るとき私ジェットヘルメット使ってるんでね、やっぱり冬場はフルフェイスのヘルメットが欲しくなりますよね。
なるほど。
で、寒いので、寒い時にさ、アリスさん、あったかい飲み物を飲む場合、
うん、
何がいいですか？
寒い時？
うん、寒い時にあったかい飲み物。
生姜湯かな。
生姜湯か。
うん。
俺はダメだな。
ダメ？
あれなんですよ、その香辛料的なものが出るとが口の中に入ると、うん、俺汗が出ちゃうんですよ。
え、
はい、
汗、
そう、いや、単純にその多分会社のせいなのかな、
会社が良いって良くなるってことか。
そうそうそう、例えばの話なんですけど、それこそ七味唐辛子とか、うん、カレーとかの匂いを嗅ぐだけで汗が出ちゃうんですよ。
良いような気がするんだが、
そう、辛いものが嫌いとかってわけじゃないんですよね。
うん、生姜とかって、ね、なんか良いような気がするんだけど。
そうそう、でもだからその何でしたっけ、生姜湯とかを飲むと汗が出ちゃって逆に寒くなるんです。一瞬体は温まりますけどね。
やっかいな。
そうだからなんて言ったらいいの、体を温めるためにその何でしたっけ、香辛料的なものが使われている食べ物とか飲み物とかあるじゃないですか。
うんうん。
そういったんを口の食べるとですね、私汗が出ちゃって、ね、あれなんですよ、
厄介だの。
そう、逆に寒くなっちゃうんですよね。
寒くなる？
いや、汗が出たら当然汗が冷えますから。
あ、まあそう、そりゃそうか、気化熱みたいになって。
そうそうそう、それは食べた直後、例えばその辛いものとか食べた直後は あったかくなりますけどね。
うん、
ですんでね、いや私辛いものとか好きですよ。
うんうん、
まあ、生姜はあんま好きじゃないですけど。ね、
生姜、
まあ、どっちにしろその汗が出ちゃうので、うん、その香辛料的なものを使ったあったかいドリンクはアウトかな。
わがままだな。
いやいやいや、わがままじゃなくて自己防衛と言ってくださいよ。自己防衛、
自己防衛だな。
ちなみにどれぐらいなんか反応するかと言いますと、何でしたっけ、目を覚ますドリンクでさ、ミンミンダハはよくご存知だと思うんですけど。
知らない、何どれ。
あ、知らん。あ、アリスさん、そういえばカフェインが苦手なのでダメなのかな、うん、
カフェインダメ。
そう、ミンミンダハはどっちかって言ったらそのミント系プラスカフェインっていうか、まあ、じゃあカフェイン系メインの何でしたっけ、目を覚ますようなドリンクなんですけど、
うん、
逆にそのメガシャキっていうのがあってですね。
あ、メガシャキはなんか文字だけ見た。
メガシャキ、まあ、これね、メガシャキは、まあ、香辛料系の抽出物プラスそのスパイクスの刺激と、カフェインとかアルギニンとかビタミン B 群と炭酸刺激によってその目を覚ます的なやつなんですよ。
うん、
だ、目を覚ますって言ったらそのミント系のスースーした方で目を覚ますタイプと、うん、メガシャキは逆にその香辛料的なそのスパイス的な刺激で目を覚ますっていう パターンなんですけど、そう。だからこの俺ね、メガシャキのガムを眠いからって言ってですね、
うん、
その何でしたっけ、ブラック系のガムじゃなくてメガシャキのガムがたまたま目についたから、眠たかったからそのメガシャキのガムを食べたんですよ。
うん、
でまあ香辛料的な刺激でその確かに目は覚めたんですが、
うん、
汗がですね大量に出てですね、これあかん、
そんなにダメか、
これあかんってなりました。
そんなにダメなんだ。
そうだから、でも何でしたっけ、メントール系が入ってるので清涼感は非常にあるんですよ。
うんうん、
そうだから別に辛くは感じないんですよね。
うんうん、
だからそのスパイス的な刺激によって代謝が活性化されて汗が出ちゃうっていうね。
うんうん、
それぐらいですよ。そう、それこそだってあれですよ、その料理してるときにさ、
うんうん、
胡椒、味塩胡椒あるじゃないですか。
うんうん、
あれをこうね、野菜炒めとかにこうパラパラパラってかけてるときに、たまにその胡椒の粉末がね自分の鼻に入るじゃないですか。それだけでブワって汗が出てくるぐらいですからね。
あー、なんかそれはでもわかる気がするんだよね。
わかる気がするか、
ブワッってなるもん。
はい、
じゃあね、
あと、
じゃああれです、
はい、
はいはいはいはい、ね、
うん、
あったかいのは、
はい、
とろみのあるスープみたいなとか、
はいはいはい、
くず湯とか、うん、そんな感じ。
あーなるほどね。
とろみがついてるとね、あったかさ結構あの胃袋で持つんですよ。
あ、確かに確かに、それはわかります。
うん、だからおすすめです。
まあね、でもそのとろみそういったものを飲むとね、ちょっと喉乾かない？
乾かないよ。
そうか。なんか私はどっちかっていうとそのホットコーヒーとかホット紅茶とかそのあたりがね、やっぱり寒い時は飲みたくなりますけどね、うん、はい。まあ、最近だとね、あったかい紅茶にウォッカをね、キャップ一杯だけポイって入れてね、うん、の紅茶の温度とそのアルコールで体が少し温まるっていう感じのドリンクを作って飲んだりしてますけどね。
うん、なんかおしゃれなことをしてるじゃないですか。
うん、でもあれですよ、この前から言ってるあの何でしたっけ、超貧乏紅茶ですよ。
え、
ティーパックをチャプチャプせずにね、
はい、
1個でその 600ml ぐらいのお湯で作った薄い紅茶ですよ。
大丈夫だよ、
薄い貧乏紅茶にね。
貧乏紅茶っていかないよ。
はい、では来ている、投稿を読んでいきましょう。泉式部さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは。どうもこんばんはっす、泉式部でございます。先生、先週の放送でもお伝えした通り、任天堂スイッチの集まれ動物の森セットを買ったので、集まりセットですね、集まりにハマってます。最初は泉は南半球の無人島生活を選びました。なので12月からゲーム内の季節は夏です。リアルは寒いので、あつ森は暑くにしてみました。真夏のクリスマスってなんか素敵じゃん。きっとこれを投稿させていただく前に夜だったので、ゲーム内でホタルを網で捕まえましたよ。すっかり初夏の装いです。はい、すぐに博物館に寄贈して展示してもらいました。まあでもね、あのゲームの中ではね、季節、日本と季節が違うってことはありますけど、まあ実際にね、世界でもそのオーストラリアとかね、ニュージーランドとか今夏ですからね、南半球だとね、あつ森はなんか非常に面白いらしいんでね、
うん、
はい。そしてですね、コメントいただいてます。多分ね、あったかい飲み物ホットカルピスね、ホットカルピスが温かい飲み物としてはいいってことなんですが、ホットカルピスってちょっとエロいってコメントがございます。
なぜ、
なぜでしょう。わからないですね。私はわかりますが、わ、うんうん、からないってことにしておきましょう。
なんだと、え、だって温めたホットカルピスでしょ、温めたカルピスでしょ、う
ん、
で、
いやまあほら、あのカルピスがなんかあのあれ的なね、
理解しました、
はい、理解しましたね。はい、次行きましょう。いつもの、元滋賀県刑務所囚人さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
刑務所には暖房器具はないので寒さに耐えるばかりですが、お金があれば使い捨て回路を買うことができます。お、これ暖房器具ない、これどうなんですかね、大丈夫なのかな。大丈夫というか耐えれるレベルなんですかね。いや、それこそほら、何でしたっけ、極寒の地の刑務所とかだったらさ、
うんうん、
寒さでえらいことになりそうな気もしますけどね。まあまあ回路を買うことができるそうなんですが、しかし10個入り400円とちょっとお高めなので、金がない人は手が出しづらいそうです。購入制限もあり、1週間に1袋10個入りを1つしか買えません。私は足先が寒いので両足の靴下の中に回路を入れていたのですが、10個では1週間は7日あるので足りません。なので12月は1月や2月に備えて買いだめをしておかなくてはいけません。またカイロは他の受刑者との交渉アイテムとして役に立ちます。例えば夕食は基本的に全部食べなければいけないのですが、苦手なものが出てきたらカイロをあげるから代わりに苦手なおかずを食べてもらうなどの交渉交換条件のアイテムになるのです。そのやり取りなども 火の元となったりするので、それはそれで困ったものなのですが、またカイロは4月1日までに使い切らないといけないので、最後のやりくりは大変です。4月1日にカイロが部屋に残っていたら懲罰の対象となるので、最後の方になると無理やり4個使ってみたりすることもあるそうです。また
懲罰の
刑務所内ではお湯が使えないので、洗い物や手洗いなどで水を手につけると、それが何日も続くと霜焼けになる人が続出するので、イムが渋滞状態になります。なので洗い物などをして手が霜焼けになると、洗面台の掃除をする人は大変なので、掃除の当番はとても重要なのです、
うんうん、
ということで、寒くなっても何も防御策がないのが刑務所の実情なんです。うわー、こればっかりは大変そうですよね。
うん、僕も水仕事、
はい、
大変だなと思うもん。
まあ水ね、冷たい時にその水洗いをし、水ね、お湯を使えないっていうのは非常にね厳しい状況だとは思いますけどね、うん、はい、まあまあ、あれですね、その普段ね、我々では体験することがない、貴重な、ね、情報を教えていただきまして、
本当、いつも本当になんかちょっと楽しみではあったりする。
そうなの、俺も結構ね、意外とそう、その知らない
知識が、本当に知らない世界なんだもん。
そう、知らない知識がね、うん、プラスされていくのはすごいね面白かったりしますよ、うん、まあ、ある意味ためになる、デイムズナイトためになるのかこれ
ためになります。
はい、刑務所の、コメントで、刑務所の囚人は、季節関係なく通称カンカン踊りがあるそうです。まあ、全裸にされて、全身検査されるそうですね。
カンカン踊りって、あの列になって足上げるラインダンスみたいなあれとは違う、
知らない。
うん、
はい、では続いてFマナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
寒いので〇〇〇と言いますと、北海道よりも北に位置するアイルランドで生まれ、初等期と、学位を取得して、以前横浜で過ごし、中等期を新潟の豪雪地帯である南魚沼で過ごし、現在奈良で過ごす私にとっては、寒さよりもはるかに暑さの方が弱いという体質という状態なので、極端なことはしていないのですが、寒くなると行っていることと言いますと、灯油ヒーターの使用、そうですね、石油ファンヒーター、灯油ヒーター、電気のヒーターはコストに対して温まらないですね、うん、スカート着用の場合はニーハイソックスの使用、まあ、ニーハイも素晴らしいですが、タイツもいいと思いますよ、パンストもいいと思いますよ。
なんか言ってる、なんか言ってるぞ。
え、なんでしょう。
なんでもない。
なんでもないですか。いや、
なんでもないよ、
ね、あ、ちなみにですね、全裸にされる検査ではなく、パンツは履いてるそうですね。まあ、さすがに全裸まではされないそうですね。で、狩猟用の作業着が、薄緑から灰色に変更し、生地も厚手に、あ、確かにそうですね、豪雪地帯で緑の迷彩服なんか目立ってしゃあないでしょうかね
それじゃまるで海外の忍者映画じゃないか
ですね。あの忍者がなぜかね、派手なカラフルな衣装を着てるんですよね。
だって緑の草原の中で真っ白ですよ。
ねえ。
もう美しかったけど。
まあ何でしたっけ？海外の忍者といえば、俺の中では忍者タートルズが思いっきり出てくるんですが。
なるほど。う
ん、忍べよってね。
そうそう、忍べよ。それを思う。
ね、何でしたっけ？日本でもほら、忍者戦隊カクレンジャーっていたじゃないですか。
カクレンジャーなんてあったっけ？ああ、なんか名前だけなんとなく聞いたような気がする。
忍者戦隊ね、 そもそも忍びなれども忍ばないっていう名乗り工場っていうです。忍びなれとも忍ばないっていうね。
すごい、そんな捨て台詞あるんだ。
はい、鳩山時雨さん、こんばんちゃ、どうもいらっしゃいませ。
こんばんは。
現在お題のコーナーに突入しております。本日のお題は寒いので丸々っていうことなんですが、なぜか忍者の話になってます。忍者戦隊かくれんじゃ。
いや
ー、忍びなれども忍ばないっていう伝説の忍者ですね。
忍ばない、俺たちは忍ばない、
はい、でですね、寒いので屋外での長時間作業には、革手袋使用。ほうほうほうほうほう。まあ私的には屋外の作業を行う場合、革手袋というものもなんかあのモコモコのね、間にそのクッションが入ってる手袋的なやつ、
うん、うんうんうん、あれか、なんて言うんだっけ、
なんて言ったらいいんでしょう、
キューティングじゃなくて、ダウン、
ダウン的なやつかな。でその中にさらに軍手を履くみたいな感じのね、
うんうん、
はい、車やオートバイのエンジンオイルを内地の夏用の 10W-40 から冬用の 0W-30 に交換。これ読み方合ってるのかな。まあ、エンジンオイル、エンジンね、冬場になるとそのエンジンが非常にかかりにくくなるっていうことでですね、うんうん、はい、で、あと秋津丸スタイルの時、絶対領域が確保した布製の采配ソックスから、革製の黒の采配ブーツソックスに変更というものが思いついたりします。でも絶対領域は確保するんですね。
でもね、
最近ね、何でしたっけ、ほら、ニーハイ風パンストというか、ニーハイ風タンタイツってあるじゃないですか。
うんうん。模様が切り替わってるやつ、ね。
そうそうそうそう。パッと見絶対領域があるように見える的なやつ。
うんうんうん。
あれを利用するのもいいかもしれませんね。
そうだよね。だって、ね、寒いけどちょっとね、そういうの着てみたいみたいな人たちはいると思うんだよ、うん、
ですね。はい、コメントでバイクは夏と冬でオイルの粘度が違うのを入れるそうですね。まあそうですね、なんか泉さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ季節によってオイルの粘度を調整しないとエンジンが壊れるそうですね、
は
い、そしてですね、北海道にいる陸上自衛隊の、冬季レンジャーは白い迷彩服を着ています。本当に雪原に溶け込むのでわからないっていうことですね。そういえばさ、
うん、
この前さ、その私今そのバイクね、めっちゃ昔のね 70cc のシャリーってやつに乗ってるんですけど、
うんうん、
この前さ、
元気？
元気です。いや、それがね、この前ね、
うん、
どんだけこうアクセルを全開にしてもですね、
うん、
アクセル全開にしてもなぜか55キロぐらいでリミッターがかかってるようで、うん、全然スピードが出ないってことがあったんですよ。
うん、
限界までアクセルひねっても、
うん、
55キロぐらいまでしか出ないっていう感じ。
うん、
まあ、それまではなんか一応ね、限界までアクセルひねったら、まあまあ所詮 70cc のバイクなんでそんなに出ないですけど、
うん、
だいたい上限65ぐらいまでは出てたんですよね。
うん、
まあ、あんまりやりすぎるとスピード違反にはなるんでやらなかったですけど、こうプラスちっこいバイクなんで怖いんで、なぜかその55キロぐらいのところでリミッターがかかっちゃってる感じで、その60キロのね、道で走ってたらこう後ろから煽られるような状況になっちゃってたりしてたんですが、
うんうん、
その原因がね、
うん、
ほら 冬寒い時にさ、エンジンをかけるかかりにくいので、うんうん、エンジンをかける時にね、うんうん、チョークっていうのを、なんかチョークのやつを引っ張って、うんうんうんうん、エンジンをかけて、うんうん、まあかかったら戻、まあ当然すぐ戻して走るって感じなんですが、
うんうんうん、
そのチョークのねやつをこう引っ張って、
うん、
戻したんはいいんですけど、
うん、
チューブのところがですね、うん、チューブのその手元側のところが、 すっぽ抜けてまして
、うん、
そのチューブごと奥にズボっていっちゃってまして、言ったらそのチョークが戻ってないことになってたんですよ
あ
ー、そうそうそう、ですんでね、なんかスピードは出ないけど妙にエンジンは寒いのにエンジンはかかりやすいなって思ってたらね、うん、チョークが戻ってなかったんでね、チョークが戻ってなかったっていうオチだったんで、まあ、それをちゃんとね、テープで固定して戻したら、
うん、
ね、普通に何でしたっけ、普通に、ちゃんとスピード出るようになりました。はい、ちなみにですね、原付バイクは30キロまでにして捕まるよっていうコメントいただいてますが、原付じゃないんですよ、 70cc なんで、一応その何でしたっけ、普通に、ね、高速は乗れないですけど、ね、普通の車道 の60キロとかまでは、普通に出せます、はい、
うん、
普通のバイクですね、ですんで、30キロオーバーしてても、捕まりません、ご安心ください、
はい、いいな、
はい、でですね、ニコニコ生放送、ニコ生の方では地点シェルミムさんが、追加でコメントいただき、ニコニコ広告いただきました、
ありがとうございます。
おかげさまでですね、ニコニコ生放送では現在第3位にランクインしました、ありがとうございます、第3位です、現在第3位でございます、はい、こちらですね、ニコニコ生放送と YouTube ライブと、2番組同時配信を行っております、はい、ですね、まあ、ですんでね、その冬場だとね、どうしてもそのエンジンがかかりにくいっていうのがね、
うん、
昔ながらのバイクだといわゆるその、うん、キックふみふみしてこうね、エンジンつけないといけないやつなのでね、う
ん、なんかすごく懐かしいです。
かといってね、あれなんですよ、そのチョークを利用したらまた戻らなかったら嫌だなと思ってさ、
うん、
ね、ちょっとそのためらいがちになったりしてるんですけどね、
うんうんうん、
まあ冬に冬なので、まあ、今日のお題、寒いのでバイクのエンジンがかかりづらいっていうのはね、 あります、ね、
なるほど、
はい、一応、コメントで、泉さんからいただきました、ありがとうございます、限定解除して大型自動二輪免許を持ってるから国内すべての排気量のバイク乗れます、すごいっすよね、ありがとうございます、
いいな、
まあ、私はね、一応そのバイクは400までなら乗れます、
いいな、
まあ、でもね、確かね、でも正直確かなんか250以上は車検が必要なのかな、ですんでね、最近はなんか、うん、249cc までのバイクが非常に人気あるそうですよ、
うん、
そうだから何でしたっけ、うん、排気量の大きいバイクの方が当然よく走るんですが、
うん、
まあ、その燃費に関してはどうなのかな、まあ、ものによって変わってくると思うんですけど、そう 250cc 以上は確か車検が必要なんですよね、
うんうん、
車検ってバイクでも結構かかっちゃいますから、
かかるよ、ね、高いよ、うん、そう
だからね、249cc まで、
うん
うん、その車検のかからないバイクっていうのが今非常に人気があるそうですね、
うん、
はい、ですです、まあ、EGC も非常に安いんでね、安いし、まあ、確か250は高速乗れるのかな、
乗れる
ですよね、俺が今乗ってる70cc のやつは、高速道路は乗れないですからね、
うんうん、
ですです、ただまあなんか250cc のバイクだと高速道路は結構、まあ、あれによると思うんですけど、車種によると思うんですけど結構しんどいらしいですけどね
怖いな、
うん、だからその高速道路の場合はだいたい時速100キロぐらいで巡航するパターンが多いと思うんですけど、
うん、
そうだから100キロで走ろうと思ったらうーんってうなり上げてたらちょっとねしんどいっていうのはあるでしょうからね、うんうん、 はい、まさにコメントで、250cc で高速道路はパワーがないのでしんどいよっていうねコメントいただきました。ありがとうございます。
そういうもんか。
はい、さらに鶴瓶さんがね、ニコニコいただきました。ありがとうございます。そしてですね、これよくわからない和骨キム、和骨ですかね。はい、あとコメントでですね、うちの、美野くんはアイドリングストップがついてるってことです。あ、車検は 400cc かららしいですね。ありがとうございます。私の勘違いでございました。車検は 400cc から必要になるそうですね。なるほど。
でもどの道メンテナンスは必要だもんね。
そうですね、まあ、メンテナンスは必要になりますけどね。ね、ごめんなさい、バイクの車検が必要なのは排気量 251cc 以上らしいです。今は、
うん、
今ちょっとググってみました、はい、251cc 以上のバイクは車検が必要なので、まあまあでも 251cc っていうか、まあ、あの251からね、400の間のバイクってあんまないですから、結局400以上になるんでしょうね。400になるんでしょうね、おそらくは。
なるほど。
基本的には、まあ、400cc、いわゆる普通バイクですね。人が車検が必要って思っておいたら、うん、まあ、でもほんま、よくよく考えたら、確かに 250cc のバイクはあるけど、
うん、
300cc とか、なんかあんま見たことないっすよね。
確かにね。
飛んで400ですよね。それ考えたら、まあ400から車検が必要ってなると思っても、ね、間違いではないかなとは思います。で、250cc は高速乗れますがエンジンが相当熱くなって心配になる。まあ確かにそうですね。
お
ー、そう、でも
やっぱり熱くなるか。
はい、実際その何でしたっけ、私の 70cc のバイクなんかも実際その何でしたっけ、60キロ出そうものならもうエンジン全開ですからね、ほぼほぼほぼほぼエンジン全開で走ることになりますからね。
いいな。
はい、 300cc は東南アジアとかで売ってるらしいです。あー、なるほどね。免許のルールとかその辺が違うのかな、おそらくは。
あ、そっちのあの海外系のバイクで走るとしたらってことか。
そうですね。で、泉が大型バイクに乗っていた時に 250cc に乗っていた友達とツーリングしたら 250cc に乗っていた友達はついてこれなかったって話ですね。
あう、
そう、これね、でもやっぱり聞きます。何でしたっけ、私のそのお父さん、私のお父さんの知り合いの方でですね、まあその、
うん、
女性の方なんですが、 400cc のバイク、まあすごいバイクが好きなんですけど、まあ、普通面持ってるので 400cc のバイクを乗ってる、今乗ってるんですが、あの400でもやっぱりそのツーリング、まあみんなと一緒にツーリング行くときに、その400以上の大型の方と一緒に行ったら、400とその大型のバイクでもそのやっぱついていくのがしんどいって言ってました。
なるほど。
ですので、まあその方はあの大型免許を取りたいってね言ってましたからね。
うんうん、
日本国内と排気量の規制が海外は違うらしいです。はい、ありがとうございます。では続いて、ファンネルネハンジャク長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんは。
こんばんしょ
ー。はい、寒いので〇〇というといろいろあると思いますけど、個人的に思うのは、寒いので〇〇というとヒートテック素材のニーハイソックスの用意。そんなのあるんだ。
あれ
ね。はい、建築用の加工用木材と調達と乾燥作業、低温保存の生ガキの発送。
生ガキ、
はい、まあね、ガキはすぐ傷みますからね。で、かまぼこの竹は
食べたいな、
はんぺん、さつま揚げ、魚菓子揚げ等の原料の調達、ブ
ロック状の魚菓子揚げ食べたい、
ブロック状の南蛮エビや白エビの発送、マリモの個数調査とアカンコへの戻し作業というものがありますということでございますが、はい、まあ、あのアカンコはマリモの何でしたっけ、マリモの生産量ナンバーワンじゃなかったかな。
生産量っていうか、はい、いっぱいいるよね。
ですね。 まああの頭にホッシュってついてましたけど、それは省略させていただきました。
つけなくていいよ。
まあでもね、なんか周りもね、めっちゃ巨大なんもあるらしいですね。
そりゃ育てば育つよ。
そう、どうやらね、その直径1メートル以上あるギネスにも載ってるようなマリモがあるそうですよ。
1メートル、
うん、1メートル
1メートル
1メートルです。直径1メートルを超える
マリモ。育ったね、いい子だね。
まあマリモといえばそのマリモッコリっていうゆるキャラご存知ですか？
あ、なんうん、あれ？マリモッコリ、お酒じゃなかったっけ？
ゆるキャラですよ、
マリモッコリ。お酒じゃなかったっ
け？お酒じゃないです、マリモッコリがゆるキャラです。
あれ、お酒じゃなかった？
え、北海道のマスコットキャラクターですよ。
あ、そうなの？
はい、北海道の、
お酒か何かの名前かと思ってたね。
それはあのマッコリじゃないですか？
あ、それだ。それそれ
字数合ってないですよ。確かに半分ぐらい合ってますけど、ね、リとも外したら確かにマッコリになりますけど。ね、マリモッコリです。マッコリはあの、韓国のお酒でしたっけ？確か。
飲んで飲めた。
白い白濁色のお酒ですよね、確か。はい。ね、あ、韓国じゃない、朝鮮系のお酒ですね。朝鮮の大衆向けのお酒ですね、マッコリは。ね、甘酒っぽくも見えますけどね。でもマリモッコリです。
はい、わかります。
マリモッコリ、でもマリモッコリはね、あれなんですよ、目がね、
うん、
目がエロいんですよ。目がエロいんです。
え、目がエロい？
エロいというか、あのなんか抜け作先生みたいな感じの。
抜け作先生ってなんか漫画であったよね。
はい、あれですよ、今ね、知ってる人はいないかもしれませんけど、あの勝手にトンチン、ついでにトンチンかな。
あ、なんかそんな名前だったような気がする。
そう、マリモッコリの、ね、目が、まあ、違いますけど、イメージ抜け作先生。ね、こんな感じの目だったりしますので、どうしてこうなったとね。はい、コメントで、元囚人さんからいただきました。東南アジアは原付に5人で乗ったりやりたい放題、動くのかそれって思いますけど、まあ確かにそんなね、あのアクロバティックな乗り方してる動画とかがね、結構画像とかいろんなところで出てきますからね、うん。はい、マリモッコリね、よいしょ、サイバリオですねって、サイバリオ、まあ確かにそのシティハンターもっこりってね、そのね、そのネタ、うん、はい。でですね、あと、ガソリンタンクの容量が 250cc と 400cc は小さいので、頻繁にガソリンスタンド寄らないといけないらしいです。大型バイクの巡航距離で考えたら、一緒に走ると低排気量のバイクがガス欠になってしまうそうですね。なるほど。まあ排気量とかはね、そう、まあ長距離ツーリングとかやろうと思ったら、やっぱりね、排気量の大きいバイクが必要になってきますけどね。まあやっぱ街乗りするんだったらね、維持費が安い方がいいのではないかなって思いますけどね。はい、まあ、今欲しいバイクを、ちょっとね、コメント前後しますが、今欲しいバイクを買うとしたら、125cc の街乗り用のバイクかな。確かにそうですね。街乗り用っていうね、高速道路が走行可能なバイクは、どうやら 126cc 以上らしいですね。 まあ、125cc も走れるけど、まあ、高速は走りたくないっていうね、コメントもございます。まあ、バイク、ね、バイクの知識強い強勢がいるのでね、まあ、私もバイク事情困った場合ね、教えていただいろいろと教えていただければ、ね、助かります。
いいな、バイク。
うん。
いいな、バイク。
はい、一応ですね、日本国内だと、日本だと、まあ、頻繁にね、信号で止まったり、発信を繰り返すのは、大型バイクは苦手だそうですね。街乗りで大型バイクっていうのはしんどいですね。確かに小回り効かないですからね。そう、私ね、個人的にすごい欲しいバイクがあるんですよ。
どんな?
何でしたっけ、ホンダさんが出してる、PS250 ってバイクがあるんです。
あ、なんかあれか、
プレイステーションじゃないですけど、まあ、プレイステーションの PS ですね。 PS250 っていうバイクがあるんですが、
うん、
これが欲しいんですけどね、なかなかね、もう生産されてないですから、
うん、
なかなか手に入らないというか、しかも高いんです。めっちゃ高いんです。
高いの？
高いんです。中古車でもすごい高いんです。なんか妙にね、まあ、ちょっと欲しかったりしますので、なんか情報ございましたら教えていただければ。まあ、これと似たような、ね、デザインのバイクとかが安いのがあればね、教えていただければ非常に助かるんですが、
ちょっと、もう一回名前送っといて。
プレイステーション、あ、PS256、プレイステーション250、じゃあ、プレイステーション250です。
250。
PS250 ですね。
はい。
なかなかね、これ、入手するのが難しいっていうね、感じのものではございますけどね。PS250。はい、では続いて、NLN さんからいただきました。ありがとうございます。皆様、こんばんは。
ありがとうございます。
寒いので〇〇〇と言いますと、定期的にお手伝いをさせていただいております路上生活者及び、簡易宿泊施設利用者のための炊き出しというものの、準備をすることではないかと思います。
ほうほうほうほう。
炊き出しは夏に行う場合もありますが、やはり物が傷みやすいことや暑い時に熱いものは食べることは少ないため、おおむね最低気温が10度くらいの日が2日くらいで出てくるようになりますと行うことが多く、公園の桜の開花とともに炊き出しが終わるということを行っていたりします。炊き出しはやはり豚汁が定番で、多くの方の金銭的物理的、人材支援を得て活動させていただいております。魅力ながら今年も空間的距離を空けながらの活動をさせていただくことになりそうです。
なんかすごいな。
これでもあれですよね、その、まあ、何でしたっけ、支援活動、ね、だと思うんですけど、こうね、なんだろう、そうじゃなくて、なんか、みんなでね、その炊き出しじゃないですけど、その、豚汁パーティーとかってちょっとしてみたいですよね。
芋煮会みたいな。
芋煮会みたいな感じで、その寒空の下で、でっかい鍋で炊いた豚汁を食うって、ちょっとものすごく風流的なもの感じないですか？
大きな鍋で作ると、
はい、
美味しくなりますよね。
大きな鍋で作るから美味しくなるかどうかは私は分からないですけど、
いや本当にそうなんですよ、
はいはいはい、
なんかね、あの大味じゃないというか、
ははは、
なんというかこう、とにかく大量に作った時じゃないと出ない味があるんですよ。
ああ、それはわかります。
うん、
なんかカレーとかもそうですよねってコメントいただいてますけど、
そうそうだよ、そうだよ、よくわかってくれた
ね。でもね、アリスさん、
はい、
逆にね、うちのその実家のうどん屋の情熱うどんわらくっていうお店は、
うんうん、
カレーってほら、いわゆる寸胴鍋で作って、それをあれしていくってイメージあるじゃないですか。
うん。
で、うちは逆にですね、
うん、
一個ずつ作るんですよ。新規に。
なんだと。
はい。新規に作るんですよ。 それをね売りにしてるではいるんですけどね。
うんうん、
ね、ですんでね、まあ、あの逆に言ったらそのあれなんですよね、まあ、確かに、大鍋で煮込むとそれでしか出せない味っていうのがあるんですが、
うん、
そう、あの大鍋で煮込むとやっぱり味が変わっちゃうんですよね、
うん、
ですんで逆に味を維持するためには、うん、あの注文をもらってから一個ずつ新規に同じ手順で作るってい
う、まあ、それはお店はそうかもしれないけど、
そうですね、
アウトドアじゃないけどこう外で大勢で ね、
うん、ね、
大きな鍋で
芋煮会やりたいっすよね、正直
芋煮会
ね。はい、昔大阪の、西成のアイリン地区の公園で修道場さんによる炊き出しは見たことあるね。それまさに MA 連さんだったのかもしれませんねあ、でも大阪じゃないのかな、今はどうかは知らんけど昔はアイリン地区は無法地帯だったっていうコメントでございますが、今もね大概あれなのかもしれませんけどね。はい、でまあ外のお外での話、ね、それはキャンプの気分みたいだなっていうコメントがございます。確かにね、そのなぜかそのお外で食うキャンプとかね、そういったのはキャンプ、まあ外で食うねものって何でも美味しく感じますよね。
うん、食べたい。
そう、寒空、なんだろう、なんだったっけな、スキーに行った時とかのさ、
うん、
周りがねその雪景色のロッジで食う、
うん、
カップラーメンのうまさときたら、
かっこう、
わかります、これ
わかります、
でしょ、
なんかわかる
でしょ、
うん、わかる
ね、
いいなぁ、なんかいいなぁ。
はい、では、チューソンさんからいただきました、ありがとうございます。北海道は
ありがとうございます。
北海道は毎年寒いのでこたつむりになります。
こたつむり、
函館は北海道のハワイと言われておりますが、それでも寒さが厳しい時は氷点下10度になることがあります。
寒いね、
電気代と灯油代がかかる季節でひもじいです。確かにね、光熱費北海道とかえぐいことになりそうですよね。
うん、
まあ、でも逆に夏場は少ないのかもしれませんね。はい、コメントでスキー場の食堂の値段はぼったくりすぎでしょう。まあ確かにね確かにそれはありますけど、まあまあそこまで食料を運んだりするのも大変なのかもしれませんけど、まあね、
うん、
利益を取るとこは取っておかないとね。まあでも実際にね、今の時期ね、その3密とかやってる、むしろそのスキー場なんかは、じゃ3密じゃない、あのむしろスキー場なんかは冬季 だけじゃない、冬季しか稼ぎ時じゃないのでね、
うん、まあそうだ、
あれしておかないといけないのかもしれませんけどね。
そうだ、あれしておかないと。
はい、まあ冬の間にね、柿入れておかないといけないといけないのではないかなと思いますけどね。
うん、柿入れるが良い。
柿入れる。はい、では続いて、地天使チェルミムさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
寒いので、〇〇と言いますと、自分の場合は PC に入れてる、BOINC? ビオニックかな、バークレーオープン、
バイオニック
かな、バークレーオープンインフラストラクチャフォーネットワークコンピューティングの設定を変更して、うん、CPU 使用率を 100% にして常時フル稼働状態にしています。
フル稼働ですか、
これ確かあれですよね、なんかみんなで、解析しましょうってやつですよね、確か。読み方は、ボインクらしいですね。
ん？
ボインク、 BOINC でボインクっていうのらしいです。まあ分散コンピューティングプロジェクトの、プラットフォームとして開発されたって形ですが、まあいろんなね、有志がユーザーをね、有志のユーザーを PC でネットワークでつないでですね、 まあ、そのみんなが使ってない余った領域を利用して、
うん、
まあ、いろいろなものを解析するよね。まあ、実際にはそのよくあるのがそのがんの解析とかですね、治療薬開発とか、うん、まあ、今ではそれこそね、その何でしたっけ、コロコロウイルスの治療薬とかの開発に使われてたりしたりするのかな、まあ、してないのかな、うん、ね、まあ、これね結構そのいろいろとね空いてる時間を提供して、いろんなもののね解析とかに取り組むっていうものですね、
うん、
まあ、これを24時間稼働させていると暖房代わりになりますよ。まあ、ただ電気代もえらいことになりそうですけどね。おまけに自分の PC は第7世代の i7-7700K CPU 100% 使用にすると発熱が、まあ、前使っていた初代 i7 よりは発熱が少ないらしいですが、そういえばここ数年暖房機器使ってないなっていうことですね、
うんうん、
まあ、今現在私の、パソコン、CPU の使用率は90% 近くまでいってるのかな、ね、90% 近くまでいってますけど、暖房はつけておかないと寒いですさすがに。はい、では続いて、あれですね、何でしたっけ、これは終わったので、マシュマロの方も、見ていきましょう。はい、マシュマロの方も、はい、見ていきたいと思います。どこだったっけどこだったっけどこだったっけ、よいしょ、どっから飛びましたっけ、あったあった、はい、マシュマロの方も見ていきたいと思いますが、よいしょ、受信箱来てるかな、と
マシュマロはなかなか来ないような気がする。
はい、ですね、今回のお題に関しては特に来てないので、この辺にしておく、お題の、よいしょ、はい、バイオニック、これバイオニックじゃないわ、ボイニックですね、ボイニックやってる、昔はエイズの薬を解析して今はコロナ薬の解析をしているそうですね、ですね、ですので、まあ、ボイニックに関しては、まあ、空いてるパソコンのあれがありましたら、ね、スペースがありましたら、ぜひぜひあれしていってください。はい、というわけでですね、本日もちょっと0時回りましたので、この辺で終了したいと思います。お題のコーナーでございました。はい、エンディングです。間違えた。
これからなんかやるか。
はい、というわけで今日は最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、今日はですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ、ちょっともう0時回ってますんでね、今日早めに終わらせたいと思います。はい、来週はですね、ちょっとまだ予定が決まってないんですけど、来週599回放送、じゃあ500じゃない、
そうなるのか、
599回放送ですね。で、来週がですね、第600回放送ということでですね、まあ、ちょっと600回に関しては、うん、特別企画を用意しようかなと思ってるんですが、
うん、何か皆さんからもちょっと企画を募集したいです。
そうですね、で、600回、まあ、各週でそのゲストをお呼びするっていう話だったんですが、599回に関しましてはちょっとね、ゲストとかはまだ考えてます。お呼びするかどうか、ね、一応、記念放送の1個前になりますので、
うんうん、
まあ、僕とアリスさん、私とアリスさんでなんかやろうかなみたいなことをね、考えてたりしてます、うんうん、はい、来週はゲストとラビットシステムさんカモンっていうことなんですが、ラビットシステムさんに、ゲストに来ていただくのかね、はい、まあ、ちょっとその辺はね、今、考えております。 どうするか、まあ、あの年末なのでね、その VTuber さんを呼ぶとなってもそのね、
うん、
この時期各 VTuber さんめっちゃ忙しいと思うんですよ、年末になるとね。
まあね、
ですんでね、なかなかあの、お声掛けするのも難しいと思いますんでね、まあ、この辺はちょっとね、こちらでもいろいろと、計画していきたいと思いますんで、まあ、あの進展に関しましては私の Twitter の方ですね、確認していただければ、あと、まあ、掲示板でも早めに告知を出そうと思ってますんでね、よろしくお願いいたします。はい、来週はちょっとそういう感じでですね、まあ、放送は必ずやる予定でございます。で、12月の16日水曜日がなんとなんと、うん、レイブンズナイト第600回記念です。
どうしちゃおうか、
ですです。というわけでですね、まあ、一つはですね、今現在ニコ生と YouTube ライブでの同時配信ではございますが、ここにですね、ツイキャスも混ぜていこうかなって思っております。まあそれはほぼほぼ確定でございます。ですんでね、まあ来週に関してはその辺のテスト配信とかも含めてやりたいなって思ってますんでね。まあアリスさんもちょっと時間がありましたら、水曜日までの間でも時間がありましたらちょっとね、よくよくお話ししていただければと思いますんでよろしくお願いします。はい、というわけで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と
バーチャルネットシスター補聴姫ことアリセアリムでした。
というわけでまた来週も聞いてくださいね。 See you next time。
おやすみなさい。